勉強師としてチリで伝道していただき、毎週熱心に教会に出席する母親と5人の子供たちに会いました。やがて彼らがまだバプテスマを受けていないことを知って、すぐにレッスンを受け福音を学ぶよう勧めました。父親は福音に興味がありませんでしたが、家族がレッスンを受けることは許可してくれました。ラミネズ姉妹は主の教えを熱心に学び受け入れました。あるレッスンで、幼い子供は罪がないのでバプテスマを受ける必要がないと伝え、モロナイ書8章から聖句を読んでもらいました。あなた方は責任を負うことができ、罪を犯す可能性のある者に悔い改めとバプテスマについて教え、親たちに悔い改めてバプテスマを受け、幼い子供たちのようにへりくだらなければならないことを教えなさい。そうすれば幼い子供たちと共に救われるであろう。幼い子供たちは悔い改めもバプテスマも必要ない。悔い改めはバプテスマは悔い改めに導き、罪の許しを得るためのものである。幼い子供たちはキリストによって生きている。そうでなければ神は不公平で気まぐれで人を偏り見るお方である。なんと多くの幼い子供たちがこれまでバプテスマを受けることなく死んだことであろう。この聖句を読むと、ラミレス姉妹は泣き始めました。ラミレス姉妹、どうされましたかと尋ねると、彼女はこう答えました。6年前男の子が生まれたのですが、洗礼を受けさせる前に亡くなってしまいました。洗礼を受けていないのでその子は永遠にさまようことになると司祭から言われました。6年間私は大きな苦痛と罪悪感に苦しんできました。でも今、聖霊の力によってこの聖句が真実だと分かって、大きな重荷が取り去られたように感じています。喜びで涙があふれてくるのです。預言者ジョセフ・スミスの次のような慰めを与える教えを思い出しました。主は多くの人を、幼い子供たちさえも取り去られますが、妬みや悲しみや悪事から逃れさせるためなのです。彼らは地上に住むにはあまりに純粋で愛らしいのです。ですから悲しむよりも喜ぶべきです。私たちはすぐに彼らと再会することになるからです。6年間の耐えられないほどの悲しみと苦痛の後で、愛にあふれた真の天の御父の真の教義はこの女性に素晴らしい平安をもたらしたのです。ラミレス姉妹と子供たちはバプテスマを受けました。イエス・キリストの回復された福音の分かりやすくて尊い真理に対する感謝の気持ちを家族への手紙に書きました。将来この素晴らしい真理の原則が私自身に大切なギリアデの入校になるとは想像すらしませんでした。子供を失ったためにどうしてこんなことがと自問したり、天の御父に対して疑問を持つようになった方々にお話します。聖霊の力によって希望と平安、そして理解をもたらすことができるように、主の御手に使われるものとなり、愛ある天の御父への信仰を取り戻す助けとなれるように祈っています。御父はすべてをご存知です。御父の助けなしには何もできないことを理解できるように試練を経験させてくださるのです。1990年2月4日我が家の6番目の子供として三男が生まれ、タイソンと名付けました。可愛い男の子で家族は心から喜び、タイソンをとても誇りに思っていました。タイソンが8ヶ月になった時、絨毯の上に落ちていたチョークを飲み込んでしまい、チョークが喉に使えて息ができなくなってしまいました。赤ちゃんが息をしていないと兄が叫びながらタイソンを抱いて連れてきました。すぐに心肺蘇生法を始め、救急車を呼びました。救急隊員が到着し、タイソンを病院に運びました。待合室で奇跡を求めて神に祈り続けました。やがて医師がやってきて言いました。 申し訳ありません、手は尽くしたのですが、どうぞ赤ちゃんとゆっくりお別れをしてください。病室に入ると息絶えた可愛いタイソンが横たわっていました。彼の小さい体は光々しい光に包まれているかのようで、本当に輝いていて清らかでした。その時生きる意味や目的がなくなってしまったように感じました。タイソンはもう帰ってこないと上の子供たちにどう説明できるのでしょうか。この後の経験を私自身の思いでお話します。妻と私はこの試練を共に経験しましたが、母親の気持ちをお話しすることは到底私にはできません。あの時の混沌とした感情を説明することは不可能です。これは悪い夢だ、目が覚めればこの悪夢から解放されるのだと期待しました。眠れない夜が続きました。子供たちが無事かどうか確かめるため夜中に歩き回ったものです。罪悪感に苦しみ自分を責めました。父親としてタイソンを守るために何かできたはずだ、こうしていたら、ああしていたらと思いました。22年過ぎた今でもそう思ってしまうことがあります。破壊的な思いなのですぐに取り除かなければなりません。タイソンが亡くなって1ヶ月後、ディーン・エル・ラーセン長老が私の話に耳を傾けてくださいました。赤ちゃんが亡くなったことで自分を罰することを主は望んでおられないと思いますよ。長老はそう言ってくださいました。天の御父の愛を感じました。それでも苦しい思いは続き、やがて怒りを感じるようになりました。これは不公平だ、なぜ神様は私にこんなことをなさるんだ、私が何をしたというんだ。慰めようとする友人から、君の気持ちわかるよと言われても、わかるもんか、ほっといてくれと思っていたのです。自分を憐れむこの自己憐憫の気持ちは自分を弱くすることに気づき、友達に対しては良くない思いを持ったことを恥ずかしく思いました。罪悪感、怒り、自己憐憫で押しつぶされそうになったとき、私の心を変えてくださいと祈りました。神聖で個人的な経験を通して主は新しい心を与えてくださいました。寂しさと苦しさは消えませんでしたが、見方や感じ方が変わりました。忠実であれば大きな祝福が待っていることが分かりました。私の人生は変わり始めました。絶望するのではなく、希望を持って前進できるようになりました。この世の生活が終わりではなく、霊界は実在し、死後の世界に関する預言者たちの教えは真実だと分かりました。この世は天父のもとに帰る旅の途中のほんのひとときに過ぎないのです。タイソンは今でも家族の大切な一員で、タイソンがずっとそばにいることをはっきりと感じさせてくださった、愛にあふれた天の御父の優しさを感じてきました。現世と来世を隔てる幕は薄いことを明かします。愛する人々が次の世へ行ってしまっても、家族の一致や絆や愛は終わりません。それどころか前よりも一層強められるのです。立ち直るのにどれだけかかりましたかと尋ねられることがあります。本当のことを言うと、亡くなった愛する人々と再会するまで完全に立ち直ることはまずできないと思います。第一の復活の朝に再会するまで満ち満ちる喜びを感じることはないからです。人は霊であり、現世は永遠であり、分離しないように結合した霊と元素は満ち満ちる喜びを受ける。これらが分離するとき、人は満ち満ちる喜びを受けることはできない。復活の朝までは主が教えられたように勇気を出して生き続けることができます。天の御父を頼り、御子イエス・キリスト、そして聖霊を通して得られる慰めを求めるなら、辛くて耐えられないような苦しみも喜びに変わることを学びました。なんと栄えある祝福でしょうか。子供を亡くしても大きな悲しみを感じないとしたら、それこそ悲劇ではありませんか。私たちは深く永遠に愛せるようにしてくださった天の御父に心から感謝しています。天の家族に、贖いの計画を明らかにしてくださった御父に 感謝しています。愛する人の葬儀に参列し、墓地から去るとき振り返って寂しい棺を見たときに心が砕けるのではないかと思ったその思いを忘れないでください。救い主イエス・キリストのおかげで、そのような悲しみや孤独感、絶望感はやがて満ち満ちる喜びに飲み込まれる日が来ると明かします。次のように主は約束してくださいました。私はあなた方を捨てて孤児とはしない。世はもはや私を見ることが見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きるのであなた方も生きるからである。私の福音を述べ伝えなさいにあるように、キリストの贖いに頼るとき、試練や病気、苦痛に耐えられるよう主が助けてくださいます。すべての不公平は主の贖いによって立たされ、溢れるばかりの喜び、平安、慰めを受けることを明かします。大地の復活の朝、愛する人々は墓から出て共に満ち満ちる喜びを得ると明かします。主が生きておられるので、彼らも私たちも生きるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。